全地を主に向かって迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主にましませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌543番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌88番。といたします。私どもの罪を許し、私どもに新たに生きる道をお示しくださいましたことを感謝いたします。今私どもはあなたを礼拝するために御前に集められてまいりましたが、私どもの願いは今日もまた新しくせられ、今週もまた新たな生活を始めたいということであります。古い生活に多くの恵みを与えられましたが、誠にこれが恵みであると信じうるような喜びを持って私どもの生活を始めたいと願います。それゆえに我々はそのような祈りを持ってここに集まりました。願わくは御祝福を持って我らの祈りに応え、誠に命の言葉をお与えくださいますよう願います。私どもは肉体の命のために日々心を持ち、どうにかすれば死ぬことはないと願って 参っておるものでございますが、それにも増して自分の魂のことを思い、いかに正しく死ぬことができるかを知ることができますように導いてくださいますよう願います。あなたの手によります光が地上を照らし、多くの命が傷つけられ、暴力が満ちているこの地上の混乱を収め導いてくださるようにと私もは願っております。一つ一つの事柄がどのように動かされてまいりますかは私ももう知りうるところではありませんが、最後にはあなたの審判が下り、あなたの恵みが与えられること、それが必ずしも終わりの日でないことを私どもは承知しております。長い人間の歴史の中にありますあなたのいくつかの御手の技を見ることができますように、そしてその前に謙遜であることができますよう導きたまえ、もしあなたが望みたものでなければ、私どものこの世界も私ども自身も一日として生きることのできないものであることを私どもの空想と思わないで信仰と信じ、したがって事実であると信ずることができますよう導きたまえ、多くの事柄が私どもの周りから迫ってまいります中にあって、あなたの恵みを信じることができますよう助けたまえ、自分に不利なこと、喜びと思われないこと、悲しいと思われること、そういう中にあってあなたはまことに恵みを持って支配しておられることを固く信じることができますように、私どもの信仰を絶えず導いてくださいますよう願います。主イエスキリストが私どもと共にいましたもうという約束が今も事実であることが私どもに分かりますように、日ごとの信仰生活においてそれを確信していくことができますように、そしてできればそれを人々に証しすることができますよう助けてくださいますよう願います。私どもの生活のすべてを顧み、また私どもの関係にありますものの幸せを願うだけでなく、世の人々にも福音を述べ伝える責任のありますことを深く思うことができますよう助けたまえ、この日の礼拝も天の礼拝にふさわしい、まことにあなたの喜びたもうものとせられますよう助けたまえ、疫病のためになお苦しんでいる多くの人々を、救援のために労する人々を助け守りたまえ、またあなたの教会に仕える伝道者をどうぞ新たに起こしたまえ、今週西東京教区の覚える三鷹教会の上に御帰り身を与えたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第88編一節から十九節まで。詩編第88編一節より。 歌、賛歌、コラのこの詩、指揮者によってマハラトに合わせて、レアノとマスキール、エズラ人ヘマンの詩。主よ、私を救ってくださる神よ、昼は助けを求めて叫び、夜も御前におります。私の祈りが身元に届きますように、私の声に耳を傾けてください。私の魂は苦難を味わい尽くし、命は黄泉に臨んでいます。穴に下る者のうちに数えられ、力を失った者とされ、汚れた者とみなされ、死人のうちに放たれて墓に横たわる者となりました。あなたはこのような者に心を止められません。あなたは見てから切り彼らは見てから切り離されています。あなたは地の底の穴に私を置かれます。影に閉ざされたところ、暗闇の地に、あなたの憤りが私を押さえつけ、あなたの起こす波が私を苦しめます。あなたは私から親しいものを遠ざけられました。彼らにとって私は忌むべきものとなりました。私は閉じ込められて出られません。苦悩に目は衰え、来る日も来る日も主よ、あなたを呼び、あなたに向かって手を広げています。あなたが死者に対して驚くべき御業をなさったり、死霊が起き上がってあなたに感謝したりすることがあるでしょうか。墓の中であなたの慈しみが、滅びの国であなたの誠が語られたりするでしょうか。闇の中で驚くべき御業が、忘却の地で恵みの御業が告げ知らされたりするでしょうか。主よ、私はあなたに叫びます。朝ごとに祈りは御前に向かいます。主よ、なぜ私の魂を突き放し、なぜ御顔を私に隠しておられるのですか。私は若い時から苦しんできました。今は死を待ちます。あなたの怒りを身に負い耐えようとしています。あなたの憤りが私を圧倒し、あなたを恐れて私は滅びます。それは大水のように絶え間なく私の周りに渦巻き、一斉に襲いかかります。愛する者も友も、あなたは私から遠ざけてしまわれました。今私に親しいのは暗闇だけです。新約聖書ルカによる福音書第23章50節から56節。さて、ヨセフという議員がいたが、善良な正しい人で、同僚の決議や行動には同意しなかった。ユダヤ人の町アリマタヤの出身で、神の国を待ち望んでいたのである。この人がピラトのところに行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出て、遺体を十字架から下ろして雨布で包み、まだ誰も葬られたことのない岩に掘った 墓の中に納めた。その日は準備の日であり、安息日が始まろうとしていた。イエスと一緒にガリラヤから来た婦人たちはヨセフの後についていき、墓とイエスの遺体が納められているありさま等を見届け、家に帰って香料と香油を準備した。そこまで。本日は青年伝道礼拝でありますが、青年に限らず現代では葬りの場面、いわゆるお葬式に立ち会う機会が少ないのではないかと思います。私が以前若い頃使わされておりました信州の小さな町の教会の地域では、向こう三軒両隣、いわゆる隣組がありまして、その中のどちらかの家で誰かが亡くなれば、もう隣組が丸々3日間全員が仕事を休んで鍋釜を出し、葬儀の会場を整え、お寺や何かのすべての手配を、いわばこの隣組が総がかりで行うものでした。そういう意味で自分の家族が亡くなって葬儀をするというだけではなく、いわば地域ぐるみでこの葬りということに関わっていたわけであります。しかし現代の都市化した生活ではそれはどんどん失われていき、この葬りに触れる機会はどんどん減ってきていると思います。葬るという言葉を辞書で引きますと、遺体や遺骨を墓などに納める、埋葬することとあるのです。現代の葬りにおいては告別式と一般に言われる方に圧倒的に重きが置かれ、埋葬するということがいわば分離されて、どこか知らないうちに家族だけでする。そういう形になっていると思います。昔から墓が恐れられたり、あるいは汚れた場所だとされたりしてきたのは、墓が人の死せる体が朽ちる場所であるからであります。しかし今や皆直ちに火葬され灰となり、焼かれたわずかな骨だけが見える形で残り、そこに生身の肉体が死をもって朽ちていくという感覚は持ち得なくなっている。本当は埋葬するところまで葬りをきちんとすることで、厳然たる死の現実を受け入れていくステップを踏むこととなるはずであります。私のその若き日の信州の田舎の小さな山奥の、それこそ檀家さんのようなお家の方が亡くなったときに、もう村中の人たちが最後は葬式行列を組んで山の墓場まで行くのです。そこには男衆が先に穴を掘ってて、そこに埋めるわけです。で、穴掘るときには先に埋められた人の骨が出てきますから、 それは全部きれいに集めてまた別な壺に入れてまた埋めるんですけども、葬式行列も誰が一番先に立ち、2番目が誰で、3番目が誰で、その序列も丁寧にそれこそ継承されていました。埋葬するということも単に一家族だけのことでは多分なくて、地域社会の中でこの葬りや埋葬ということがなされていたのだと思います。まだその名残が地方に行けばあると思いますが、こういう一連の葬り埋葬の技は厳然たる死の現実を受け入れていくステップを踏むこと、この厳然たる死の現実などと堅苦しい言い方をいたしますが、要は、ああ本当に死んでしまったんだと、もうどうしたって戻っては来ないんだと、一緒に話したり食べたりすることもできないんだということを心底知って受け入れていくことであります。それは死に立ち向かい、あるいは死にを乗り越えていくためにとても重要であり、かつ必要なステップでありました。つまり葬りとか埋葬ということは死を死として確認することであったわけであります。さて、シエスはローマ帝国のこの地域の最高権力者である総督ピラトによって、ローマの法によって死刑の判決を受け執行されたわけです。ローマの法と慣習によれば、十字架刑で処刑された者の遺体は家族や関係者が埋葬するために運び出すことを願って求めても許されませんでした。十字架刑に処された者は、その遺体はその十字架上に晒され続けるものであったのです。それはもちろん人々への戒め、見せしめでもありました。主が処刑された場所がサレコーベ、この頭蓋骨のことですね、このゴルコタと呼ばれていたという言葉がありましたが、実際にそこで処刑された者たちの骨が埋葬されることなく、いわば放置されたり、あるいはどこかにまとめて置かれたりしていたような可能性もあるのです。そういう意味でサレコーベと呼ばれた場所、十字架刑に処される者がそのように晒し者にされ続けていくのだということは、何もこのシエスの時が初めてなわけではありませんから、言うなれば周知の事実であったはずであります。そういう中、動いた人がいた。使徒と呼ばれた弟子ではありませんでした。なんとシエスを神冒涜の罪で死刑を議決したサンヘドリンという最高法院の議員の一人であった。ユダヤ人の町アリマタヤという町の出身で、名をヨセフという人であった。彼は善良で正しい人であったとルカは記しますが、同時に神の国を待望する人でもあったと重ねられる。ここ以外の情報が他に何もないので、どのようにしてこのヨセフがシエスのことを知ったり、あるいはどういう関わりを持ってきたかなどは分かりませんが、同僚である最高法院の議決や行動に、つまりシエスを捕獲し、こういう裁判をするということに彼は同意していなかったとルカは説明を加えています。私どもはヨハネ福音書の方で 夜の闇に紛れてシュエスを訪ねた、やはり最高法院の議員であったあのニコデモを思い出すことができるでしょう。彼も主の教えを請うていて、ヨハネ福音書の方で見ますと、なんとこのアリマテヤのヨセフがイエス様の亡骸を取り下ろしたいという時にニコデモも同伴しているってヨハネ福音書の方には書いてある。二人とも身分も高く裕福で、いわば社会的には上の層に属する 人々です。でもそういう人々の中にシュエスの言葉に聞き従おうとするいわゆる隠れ弟子がいた、隠れキリシタン、隠れ弟子がいたことを示唆していると言えます。アリマテヤのヨセフは総督ピラトのもとに行き、シュエスの遺体を下げ渡してくれるように願った。これ一般庶民ではとても無理なことです。もう最高権力者ですよ。今言うなれば王様より偉いんです。その人のところに直に行って直談判して、あの犯罪人として殺されたイエスの亡骸を取り下ろすのを許可してくれって頼む。これはやはりアリマタイのヨセフ議員でなければとてもできないことだったでしょう。しかも同僚たちは殺せ殺せと言って殺したわけですから、その犯罪人を取り下ろすことを願うということは仲間たちから何と言われるか。でも彼は願い出るんです。ピラトはピラトでどんなに驚いたことでしょうか。ところがです、ルカは、福音書記者ルカはこのピラトの反応などはすべて省略します。マタイなどでは、マルコではですね、このヨセフが大胆にもとか勇気を持ってピラトのとこに行ったっていう収束句がつくんですけど、ルカはそれも書かない。すべて そういうものを全部こう枝葉を落としながらですね、ルカ福音書記者はピラトがこの願いを承諾したという前提の上でシュエスを十字架から取り下ろし、天布で巻くといういわゆる葬りの手当てをし、そしてまだ使ったことのない岩をくり抜いた墓に納めたというのです。これまでまるで匿名希望のように姿を見せてこなかったアリマタヤのヨセフがどうしてここに至ってこのような行動に出たのか、何が彼を動かしたのか、彼が持っている肩書きや身分、対面、地位、周りの同僚の目、それらもろもろから考えたならば、こうやって動くことは彼にとってこの世的には決して益となるとは思えない、プラスとなるとは思えない、なじられたり、悪く言われたりする可能性の方が圧倒的に高いのです。にもかかわらず、なぜ彼はこれをしたか。福音書記者ルカは彼は善良で正しい人だったと加え、そして神の国を待望していたという。神の国っていうのは多くの人は地上にかつてのダビデ王国のような国が実現することを夢見ていたのでありますが、この神の国の国っていうのは王国という意味と同時に支配という意味があるんです。つまり神様のご支配。それを願い求めていたと。そういうこともできる。このアリマタヤのヨセフは真面目な人できっと、そういう神様が本当に 支配してくださる、そういうことが実現するのを心待ちにしていた。で、あのナザレのイエスという人物がそれを実現してくれる、そういう何らかの出会いがあったようです。おそらく情報を収集し、シエスの言葉やなさったことなどを聞き、あるいは直接聞きに行ったかもしれない。善良で正しい人、それはもう少し砕いてなれば、とてもまっすぐで純粋で正義感の強い人だったとも言えるでしょう。そういう人の正しさというのは、実はかなり危うさも実は持っていて、一歩間違うと自分の正しいと思うようにならないと、激しい怒りや憎悪となって現れる場合があるわけです。仮に神の国待望を実現する特別な方としてシエスの期待を持っていたとするならば、あ、この人ならってどこか思っていた とするならば、この十字架の事態は失敗であり、敗北としか言いようがない。この人は何も言い返そうともしないで、沈黙のまま自分に不利な、いや、自分の命を奪おうとする企てに抵抗しようともしない。このイエスという人に、神の国、神の支配を期待していたならば、大きな失望を味わったのではないか。それが怒りとか憎悪にまでならなかったとしても、もうとっとと死を見限って、もうこの人との関わりを切ればよかったものを。しかし、アリマテヤのヨセフは死を埋葬しようとした。何が彼を動かしたんだろうか。あの十字架上の犯罪人の一人、あるいは百人隊長のように、このアリマタヤのヨセフも主の十字架にある言葉や姿、そのすべてを見て目が開かれたのではないか。今私どもが教理的に信仰告白できちんと告白しているほどに、しっかりと十字架の意味を理解したり認識できていたとはやはり言い難いでありましょう。がです。少なくとも彼は自分の持っていた期待とは全く別次元の神の御業が今目の前で遂行されようとしているのだ。それを目の当たりにし、魂が揺さぶられたのではないだろうか。彼がここで総督ピラトにまで掛け合い、主の遺体を取り下ろし埋葬しようとしたというのは、彼の正しさとか彼の善良さがそれを起こしてきたというような、彼の内面、彼の内側にあるものが要因となったとは言えないと思うのです。そうではなくて、神の側が彼に働きかけ、彼をいわば突き動かしたのではないだろうか。実際にはですね、時間がないのです。シエスが息を引き取られたのは金曜日の午後の3時です。そして時は杉越の祭り、何度でも言いますけども、はあ、あの春分の日の後の最初の満月の後の最初の、金あ土日になるあたりです。春分の日というのは昼と夜の時間が同じ時間ということですよね。で、大体春分の日の頃の日没っていうのは時計見てもらうと分かりますが、大体6時前後なんです。午後3時にイエス様が息を引き取られ、 夕方の6時頃には日没になるんです。日没になるということはそこからもう新しい日が始まって、それは安息日になる。しかもそれは杉越の祭りの祝いが始まる時なんです。3時間しかないんです。わずか、まあその前から準備してたといえばもうちょっとあれありますけども、でもシェスが息を引き取ってからは3時間です。約でその間彼はピラトのところまで出向いていき、面会を求め、そして事情を訴えた。訴える中にはもしかしたら自分たちユダヤ人は申命記のという律法の中で、木に吊るされたものはですね、翌日まで吊るしたままでは、置いてはいけないという戒めがちゃんと実はあるんですと。我々ユダヤ人にとってはとても大事なものですから、あの十字架上にあのナザレのイエスをそのまま吊るしておくのは勘弁してくれと、いわばイエス様の審判として、弔いたいから、あの埋葬したいから下ろしてくれというだけでは、ダメかもしれない、まあ、そういう意味ではですね、こういう旧約の、律法を用いてですね、ユダヤ人の慣習をある意味では大事にしてくれという言い方をしたかもしれない。いずれにしてもですね、こういうピラトとの交渉をし、そして許可を得て、多分許可は口頭だけでは済まなかったはずです。書面にして、あの、許可書を出したと思います。それを持ってですね、あの、実際の十字架のもとにいる兵隊たちのもとに行き、ピラト閣下が許してくれた。ね、下ろすぞと言って、十字架からイエスも下ろし始めるわけです。どうやって下ろしたでしょう。もうそんな細かいことなんか聖書、何にも書いてくれていません。はしごをかけてですね、イエス様の体を縛って、釘を抜いて下ろしたんでしょうか。それとも、十字架ごと引き抜いて倒して、そこからイエス様を出したんでしょうか。わかりません。でも、そういう諸々のことをこの3時間でやらなくちゃいけなかったわけです。茨の冠をかぶせられ、鞭打たれ、背中は多分全部皮膚が剥がれるようなありさま。そして、胸には槍で刺され、血だらけになってたはずです。でもそんなむごたらしい姿を福音書記者は一切書かない。ね。一切書かない。でも、その中で、アリマタヤのヨセフは天布で巻くわけです。本当ならば体は、亡骸はきれいに拭き清めて、洗い清めて、そして香料と香油を塗った上で天布を巻くはずなんです。でもそんなことやってる暇がない。ですから、大急ぎで天布をで体をぐるぐる巻きにするミイラのように、そして急いでこのまだ使ったことのない新しい岩をくり抜いた墓穴に入れた、納めた。その時にガリラからついてきた婦人たちも一緒だったという。遠巻きに見ていた者がきっと寄ってきて主の体の手当ても手伝ったのではないかと私は思いますが、でも最終的に彼女たちの役割は、墓にこの主の亡骸が、遺体が納められるのを見届けたということです。その埋葬の目撃証人となったということです。その上で彼女たちは帰って行き、安息日明けに亡骸のもう一度ちゃんとした手当てができるように、香料と香油を買って家に帰り、そして安息日は起きて通り家で静まっていた。有馬屋のヨセフのこの種の埋葬の技は、おそらく本人の思いとは全く別次元なところで、主イエスの十字架の技を完成させる技となった。この埋葬が、彼が成したこの埋葬によって、主イエスの死が間違いのない完全な死であったんだと、 100% の死だったってことが明らかにせられる。もう初代教会から現代に至るまで、この主イエスの死を仮死状態だったんじゃないかという言説はいつもついてくる。しかしこの埋葬の記事は、主が本当に死んだんだということをはっきり示すわけです。つまり、死の事実を確認するのがこの埋葬の技なんです。だから、 そういう意味で主の十字架の出来事を完成させるものとなった。ただ十字架で死にましたでいいじゃないかって言うかもしれませんけども、埋葬された、葬られた、ね、使徒信条でもそう告白しますけども、十字架の技を完成させるというのは主の十字架の死が間違いのない確かな死なんだということを明らかにした。主の死が本当の死なんだということが明らかになるということは、その死によって何がもたらされたかが大事になるわけです。この 100% の主の死は、本来なら罪ある者が受けねばならない罪の罰です。誰も自分の犯している罪がそこまでの罰を負わねばならないほど重く深刻なものだとは思っていないわけです。気づいていないし、知りもしない。実に甘い考えでいる。自分の犯した罪が受けねばならない罰は、ただ主が十字架上に苦しめばよいのではなかった。死ななければならないほどのものだったんだということです。本来、自分が負わなければならない滅びや絶望としての死を、主はそれを完全に身代わりになって追い切ったということ。十字架の許しの完全性を、この埋葬の記事がそうやって示すんです。これは、自分が死に直面しないとわからないものなんでしょうか。余ったれた罪認識の中で、ぬくぬくとしているようなものに、理屈だけ聞いてわかったと言えるようなものなんだろうか。おそらく、私どもの自分自身の努力や知識によって、学びによって、この十字架の死の奥義を、本当に知っていくことは無理だろうと思うのです。どこまでも私どもは甘いんです。自分に。こちら側に、この十字架の誠の意味への悟りの要因はない。アリマタヤのヨセフもそうであったと思うが、ただただあちら様からの啓示を恵みとして受けるより他ない。ただ啓示といっても、何か特別な劇的な体験や出来事がなくったって、ある時さーっと目が開かれていくようにその啓示を与えられることだって十分あり得る。あーって気がつく、知らされていく。その時に主の十字架の許しのあまりの大きさに圧倒されるでありましょう。自分自身の不信仰を嘆いてばかりいることから解き放たれて、死の意味が根底から変えられ、それは毎日の生活が変えられていくことになる。完全な死を負ってくださった十字架の許しは、それを受けた者は自分自身もいつかは死ぬわけです。でもその自分が向かっていくその死というものは、罪の罰として絶望の闇にとらわれるような怖い死ではないんだということです。そうではなくて、自分がやがて迎えるであろう死は、洗礼によりすでに与えられた常しえの命によって、ついについに永遠の御国に生きる始まりとなる時なんだ。旅立ちとなる時なんだと信ずる。 だからそれまでになお与えられてある一日一日を本当に感謝を持って生きる、信仰を持って生き抜いていくということになるでありましょう。主の十字架の死が本当の死なんだということの持っているその深さ、重さを今日共に深く心に刻みつつ、今日という一日を、今与えられてある恵みを本当に感謝して生きていきたい。そしてその道のりは必ず御国へとつながっていくことを信じ抜いていきたいと思います。私どもは全く信仰弱く愚かで当てにならない人間でありますが、復活の主イエスが日々励まして新たな力を与えてくださいますから、恐れずに一歩また踏み出していきたい、そう願います。祈りましょう。主よ、あなたが有又屋のヨセフによって葬られたそのことの意味を改めて心に刻むものであります。十字架の死によって全く許され、御国への希望を復活の主により賜る幸いに感謝いたします。そのことのゆえに今日という日を、今というこの時に与えられている恵みに感謝しつつ、御国への道のりを表を上げて前進していくものとなさしめたまえ、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌257番。 信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金を捧げいたします。
お祈りします。世の光なる主イエスキリストの父なる神様、主イエスの十字架と復活の救いをいただき、私たちも世の光、地の塩として世に使わされました。その使命を十分に果たし得なかったにもかかわらず、この礼拝を許され感謝いたします。感謝と献身の印として献金を捧げいたします。世の光、地の塩として立てられた光栄を改めて心に刻み、新たに歩み出したいと願います。どうか御霊の助けと導きとをお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖詠賛美歌544番。可能な方ご起立お願いします。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。